特攻ナビ、この時間は鉾田市から鉾田市観光物産協会柳彩子がお届けします。昨年の11月24日に市の無形民俗文化財に鉾田林が指定されました。無形民俗文化財とは、各地で伝えられてきた祭りや行事、民俗芸能など長い間継承され保存価値が高いものを指しまして、鉾田市での無形の文化財指定は鉾田林が初となります。今日は鉾田林について、鉾田林保存会会長の岡里武晴さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は岡里武晴と言いまして、鉾田市に住んでます。鉾田林保存会の現在会長をしています。鉾田林とは、伝統的に鉾田の町打ちで夏祭りに山車に乗ってお囃子を演奏するものを言います。鉾田林というのは、佐原林や神田林、安波林などをアレンジした独特のお囃子なので、この近辺では他でやってるところはあまりないですね。
鉾田林並びに鉾田の夏祭りはとても伝統的な行事だと思うんですが、いつ頃から行われている行事なのでしょうか。
はい、鉾田の祭り自体は400年前からありますが、山車に乗って現在の形になり始めたのは大正5年、今からだいたい107年ぐらい前ですよね。それで山車を若松町っていう石岡のところから古い山車を買ってきてっていうのが始まりだそうです。
そうなんですね。はい、鉾田の夏祭りで有名なのは、各地区それぞれの個性ある山車だと思うんですが、はいはい、上に乗っている方は皆さん鉾田林の方なんですか。
あ、もちろんそうですね。はい、その日のためにみんな1年間練習したり、やってる若い師だとか子供だとか先輩たちもたくさんいます。はい、
今現在何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。
そうですね、現在鉾田林保存会っていうものに所属してるのは大体200人ちょっと、で、まあ、その他に小学生、もっとちっちゃい保育園の子だとか、あとはもう私たちより上先輩たちもたくさんいます。できる人は。はい、
楽器の種類というのは何種類ぐらいあるんでしょうか。
はい、まあ、まずオードというものが大きい太鼓ですね。オードっていうもの、あと中度、長度っていうものもあるんですけど、あとつけ、ちっちゃい小太鼓ですね。あと笛、包み、鐘、大体この6つですか、で演奏してますね。
これは太鼓とかそういう呼び方ではない。
まあ、オード、オートとか中度っていうところもあるし、長度っていうところもあるし、いろいろな呼び方してますね。
それは鉾田林ならではの呼び方ではなくて、
いろいろな太鼓屋さんでそういう呼び方をしているところ、例えば江戸だったらば長度だとか、例えば佐原だったら中度だとかっていうような呼び方をしているみたいですね。
花形といえばどの楽器になりますか。
まあ、花形ってね花形とか一番
全部花形ですよね。
もちろんもちろんそうなんですけども、まあ、やっぱり大きい太鼓と笛ですかね。
岡里さんは笛ですか。
いや、私は踊りとか
みんなちょっと今笑いが起こってるんですけど
実話は大したことはできないんですよ。はいはい、私なんかの町内はやっぱり人が少なかったんで、下回りって言って、下にはこの山車を右に行け左に行け今度どこへ行けっていう指示をする若党っていうのがいるわけですね。
はい、
今年の若党っていう代表ですよね。でそういうことをやってきたんで、昔踊ったり何かしてたんですけども、今現在やれつたら今周りの若いしか笑いが出るようにお前できんのかという
そういう笑いだったでしょうか。皆さん誰も目を合わせてくれないんですけど
もそういうような感じで、ね。はい、
じゃあひょっとこやおかめも鉾田林の方がしてらっしゃる。
はい、もちろんそうです。踊り方もいろいろあるんですけども、まあ鉾田林独特。
町内で踊り方も違うんですか。
町内で踊り方は違いますね。はい、
そうなんですか。はい、
やっぱり色はありますね。
その踊りも楽器同様に個性豊かだったりするんですか。
はい、そうですね、楽器も同じ音を出してるんですけども、やっぱり独特のちょっと違うところがやっぱりその町内でアレンジはありますね。はい、
それもまた魅力ですね。
そうですね、それはもう本当にこういう風にっていうような思いますね。
一番難しいもので言うとどの楽器になりますか。
まあ、私的には笛だと思いますね。
今日は笛担当の方は
ここにいらっしゃいますけども。
なるほど、じゃあ後で美しい音色を聞かせていただけるでしょうか。
はい、もちろんです、もちろんです。はい、
出汁の上は何年ぐらいで乗れるようになるというか演奏できるようになるんですかね。
まあ、何年っていうのはないですけども、うん、まあそうですね、1年や2年ではやっぱりちょっと無理かなと、ね、やっぱり下根はかかんじゃないですかね。
センスとかあるんですか。
あ、もちろんあるでしょう。それはやっぱり鈍い人、鈍いっていうかここにも何人かいますけども、でもそれは努力で上手にはなりますからね。毎日やってる、
ね、はいはい、もう努力に勝るものはないですよね。
そうなんです、本当に、はい、
私も鉾田のお祭り何回か行ったことあるんですけども、やっぱりね、出汁ってとっても綺麗で下から見ると大きくて高く感じるんですけれども、はい、実際上に乗ってらっしゃる皆さん、乗って演奏してる時どんな景色なんでしょうか。
まあ最高な気分じゃないですか。そこが私なんかもお囃子人の一番なところだと思いますよね。まあ音合わせて夜四つ角で3台4台でやるんですけども、その時に鉾田は周り順番を決めて音を消すんですよ。その人混みのところを電気をつけて、一番最初は花っていうんですけども、花が出てくる音を出しながら人をかき分けて出てくる、もう鳥肌もんですよね。多分お囃子人の一番の妙理に尽きると思いますよ。無形文化財の称号を取ったことによりまして、鉾田に住んでなくてもお囃子をやってみたいだとか、祭りに参加してみたいっていう人を募るためにもやっぱり活動っていうのは大切だと思うんですよ。これからはイベントとか参加はしていきたいとは思います。
この度鉾田市初の無形文化財指定ということになりましたが、はいはい、岡里さん会長としてどのようなお気持ちですか。
いや本当にね、まあ、苦労した分だけ感無量です、うん、コロナとか、うん、そういう関係もありまして5年ぐらいやっぱりかかったんですね、うん、でそれにはこのメンバーである若い師だとか、うん、あとは宮司さん、総大さん、いろいろな人が関わっていただいて応援していただけたんで取れたと思います、うん、本当に嬉しい限りです、うん、はい。
それでは今後の展望などございましたら教えてください、
はい、やっぱりね、子どもの数も少なくなって、うん、やる若い人も少なくはなってきてます、うん、でもすごく魅力があって今鉾田で一番活性させられるのが私は祭りだと思うんですよ、うん、人も集まるし、うん、そういう中でね、伝統文化っていうこの無形文化財に指定されたことによりまして、やっぱり弾みをつけて今年の祭りは盛大にやっていきたいと思います、うん、もう一度昔の祭りに戻して魅力のある祭りにしたいと思いますんで、皆さん機会がありましたらば演奏を聴くなり鉾田のお祭りに来ていただければと思います。
そうですね、でいつも見てるこちらとしても今年こそは鉾田の祭り盛大にやっていただきたいと心の底から思いますね、
はい、
またお囃子をやってみたいという方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひ岡里さんまでご連絡でよろしいですかね。
そうですね、はい、していただければ、はい、私でもあとは商工会の方でも市役所の方でも問い合わせていただければ多分対応はできると思うんでよろしくお願いいたします。
鉾田囃子は100年以上も代々受け継がれ、貴重な財産として地域に密着し愛されてきました。これからも保存会や市民みんなで歴史の火を絶やさぬよう守っていきたいですね。
はい。
今日は鉾田市無形民俗文化財に指定されました鉾田囃子に関しまして、鉾田囃子保存会会長の岡里武春さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今年こそは例年と同じように鉾田の夏祭り開催できるといいですね。またお囃子をやりたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ岡里さんまでご連絡をお願いします。 090-2769-6529 090-2769-6529 岡里武春さんまでぜひご連絡をお願いします。あと商工会でも受け付けているということで、よろしくお願いいたします。六甲ナビ、今週は鉾田市から柳彩子がお送りいたしました。よーおっ。